今朝はここで、先週の日曜日、天に凱旋されていきました正木茂先生の偲ぶ時をしばらく皆さんで、皆さんと共に、持ちたいと思います。先生は皆さんも何度もお聞きのことと思いますが、19歳の時、17歳の時ですね、昭和19年、お友達とのらりくらり遊んでいたその時代に、本当に先生に、しつこくと言いましょうか、教会にいらっしゃい、教会にいらっしゃいという、その岡本さんというご婦人、伊予で家庭集会を持っておられた、そのご婦人に何度も誘われて、一度行ったらもう行かないよ、一度行ったらもう誘わないでくれ、その断りをして、その日その家庭集会に行き、そこでイエス様とお出会いして、そしてイエス様に捕らえられて、7月25日は先生の90歳のお誕生日でしたけれども、その日に至るまでイエス様と主と共にこの人生を駆け抜けられていかれました。最後7月の第3週でしょうか、こちらにまだ礼拝に集うまでにお元気でしたけれども、その後ですね、体調崩されて多治見病院の方に入院されて、18月6日の日にご自宅に戻られて、最後は自宅で過ごしたいということで戻られて、そして先週の日曜日、家族がですね、みんなに囲まれる中、その誕生日にはアメリカからもお孫さん皆勢ぞろいで、集って、その病院で90歳のお誕生日を迎えられたそうです。前夜式の式次第にはですね、その時の写真が載っていました。ベッドの周りにお孫さん皆さんに囲まれた90歳のお誕生日の写真がですね載っていましたが、それを迎えた後、先週の日曜日には2人の息子さん、牧人先生、直道先生、そして奥様、雅恵夫人に共にですね、礼拝を夜賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げる中、静かに息を引き取られて天に凱旋されたと伺っています。今でもですね、あそこにこう席があって、こう面影がですね、教会の中にいろんなところに残っていて、そしていなくなったというよりは、私たちの心の中に生きているような、そのような思いがいたしますが、先生は本当にたくさんの遺産をですね、私たちに残してくださいました。それは皆さんそれぞれに胸の内に今あられることだと思いますが、先生の愛称歌はいくつもありますけれども、その中で一つ選びました御国の心地数、それをですね、皆で今思いながら、もうすでに、良き働き、良き実りを残して天に凱旋され、今はイエス様の懐で安らいでおられる、その先生の姿を思いながらですね、御国の心地数、座ったままで、歌いたいと思います。
Thank you.
せて祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたがこの尾上聖愛教会にかつての戦前のその小さな群れに一人の婦人を通してそのまだ10代であった正木茂先生の人生にあなたご自身がご介入くださり、そして鮮明な出会いを通して主をあなたについていきますというその戦前戦中その戦中戦後の歩みの中にあってあなたを証し続けた先生のその足跡を見ながら今あなたを仰いでいます。あなたの皆に力があり命があり、あなたはそのように一人の人の人生を捉えて豊かな豊かな実りあるものとされるお方です。我にとりて生くるはキリストなり死ぬるもまた益なりと、その御言葉を携えて長きにわたってあなたの福音を日本ばかりでなく世界に駆け巡って述べ伝えたこの偉大な器がその生涯を終えて今主の懐にあることを思います。あなたは喜んでもろ手を広げてよくやった忠実なしもべよと義の冠が今その先生の頭にあなたの手によってかぶらせられているその姿を思います。主イエス様、その中にあって尾上聖愛教会もそのような偉大な伝道者を生み出し、また私たちもその遺産の中でこのような恵みの礼拝の時を、またこのような祝福の時をいただいていますことを感謝いたします。先人の方々の祈りの中にあって今この尾上聖愛教会があることを思います。主よ、どうぞ私たちが先生を通していただいたあなたの恵みの数々を我が宝とし、そしてまたその宝があなたの栄光ある御業がなされる場所として続く私たちをもお導きください。この大切な家族、そして長年その先生の働きを共に支えてこられた両輪であるその奥様正江先生の上にもあなたが尽きることのない恵みと、そして祝福と慈しみと慰めを注いでくださいますようにお願いいたします。正江先生の働きなくして先生の働きはありませんでした。そのご家族の営みの中にあなたが豊かな恵みを注いで、最後の時にもその礼拝を恵みの時をお与えくださったことを聞いて感謝いたします。残された遺族、牧田先生や直道先生やそのご家族の上にも変わることのない主の祝福と、また先生方がそれぞれ置かれている場所においてのそのお働きがますますあなたの栄光ある光を放って用いられていきますように今心を合わせて祈ります。主イエス様、私たちが今あなたを仰ぎ見るときに私たちの人生も同じようにあなたが導いてくださっていることを信頼いたします。伊豆国ありても御国の心地と歌いました。その信仰の告白を今日も私たちにお与えくださって感謝いたします。あなたが捉えてくださったこの人生を先生が歩まれたように私たちもそのようにあなたを仰ぎ見てまいりますので、続く私たちもお導きください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
今の本当に一時を本当心から感謝いたします。それでは本日も御言葉を取り次ぎ語っていただきたいと思います。本日も小金井主任牧師より脱ぎ捨てるもの、 脱ぎ捨てるもの、着るべきもの、着るべきものと題して御言葉を取り付いて語っていただきたいと思います。なお中心となります聖書箇所を儀礼姉妹に朗読していただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はローマ人への手紙13章11節から14節です。新約聖書ローマ人への手紙13章11節から14節です。お読みします。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
先生のご葬儀は本当に馴染みのある神戸ルーテル聖書学院で、行われました。長い間先生ご自身もあの場所に住まわれて、牧人先生、直道先生もそこで大きくなられた。そしてそこの3階にはルーテルアワーのラジオ伝道の、スタジオがあって、そしてその1階では先生が教鞭を取られ、また学び屋に疲れた場所でもあり、本当にその90年の人生の中で長くその場所で過ごされた、そのところで最後のご葬儀がありました。教会からもですね、何人もの方が参加されました。また葬儀に行けなかった方はご自宅の方にですね、伺った方々もおられると聞いています。牧人先生から本当に尾上聖愛教会の皆さんに大変お世話になりましたと、皆様にくれぐれもよろしく伝えていただきたいと伝言を預かっています。翼会を中心にですね、本当に晩年の先生の送迎や、またいろんな面においての助けをいただいたことを心から感謝されておられました。一方で私たちも、先生からですね、いただいた恵みの数々がありますみんなそれぞれにそのことを胸に、抱かれていると、思います。先生の葬儀の中で御言葉が取り継がれるんですけれども、誰もがですね、先生の姿を顧みるとき、思うときに一つの御言葉が去来するというか、それは共通であったようです。その言葉は使徒の働きや、またテモテの手紙に出てきますが、使徒の働きの20章24節、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはですね、この言葉を第三次宣教旅行、もうこの宣教旅行が最後だという時に、もういよいよですね、エルサレム、ローマで、その裁判にかけられ囚われの身になっていくという直前に、このミレトの港に、寄ってですね、そこでエペソの教会の長老たちと最後の礼拝を捧げた時に、この決別のメッセージの中でこの言葉を伝えました。私が進学校の3年生だった時に、仙南郡三崎町三崎福音教会というところに週末奉仕に行っていました。 まあ、当時西宮から梅田まで出て、そして御堂筋線で、難波乗り換えで、それから南海線でですね、ずっとこの和歌山方面に向かうんですけど、2時間半ほどかけて、通っていました。途中その大阪湾の海が見えてきて、ああだんだんだんだんですね、こう人里離れていくような景色、そして、そこからさらにまたもう一つ乗り換えて、その岬というところまで通っていました。当時ですね、その教会は街道建築中でした。小さな本当にベニヤの古いどこかから引き取ったような、プレハブでですね、隣の土地に大きな立派な街道を建てている、建設中の教会でした。ですから私は3年生の時はずっとそのプレハブ、夏もですねクーラーがなくて、屋根に水をまいてですね、暑さを、まあ、しのいだのを覚えていますが、着いたその春にはまだ建物が鉄骨むき出しの状態だったんですね。立派な立ち上がったら3階建てのここにもありますエルミアストーンという、もう少し大きな木でしたけれども、それを全面に壁に、外の壁に貼り付けた、まあ、荘厳な建物に仕上がったんですが、当時はまだその鉄骨むき出しの状態でした。工事が滞って鉄骨むき出しの状態がですね、しばらく続いたんです。雨ざらしのコンクリートの、生コンクリートを打った後のままの。そして夏近くになって、いよいよその鉄骨にですね、工事が進んでいく、この鉄骨がいよいよ建物がですね、装備がなっていくという最後の日曜日に、先生が礼拝の後に、さあみんな明日からこの工事がまた進んでいくから、もうこれが鉄骨見えるの最後だから、もうこの場所はみんなの目に触れることがないから、このむき出しの鉄骨に、御言葉をみんな書こうと言われたんですね。で、私もですね、ちょうど、まあ、正面チャペルの左側の柱に、太い柱に、もう見えないからということで、その鉄骨にですね、油性ペンで御言葉を書きました。その御言葉は、先ほど読んだ御言葉、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。まあ書きながらですね、重みのある言葉だなと。走るべき工程を走り尽くし、一体いつまで走り尽くすんだろうか。そして、任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思わない。まあそんなふうに自分は言えるんだろうか。まあ当てにならない自分のことを思いながらですね、でも、この言葉に、未熟でしたけれども、この言葉の中に生きたいと。まあその思いは真剣でした。まあ今振り返ればよくそんなことを書いたなと、改めて思いますが、この言葉の意味を味わえばですね、その重みというものが伝わってきます。まあ正木先生の葬儀を通してですね、そこに、中でも、その中でもこの言葉、そして晩年、パウロが、このもういよいよ自分は死ぬという、そのもう晩年になってですね、弟子のテモテに同じような言葉を送っているんです。正木先生がこの90年の生涯走り抜かれていったこの走るべき工程を走り尽くし、そして、任務を果たし終えた、まさにこの言葉のままの、まあ、人生であられたなあということ、参列された方がですね、皆、まあ、そう思っていたんではないかと思います。まあ、今日そのようなことを思いながらこのロマ書を、まあ、開いているわけですが、走るべき工程を走り尽くす時、この地上を去る日が全ての人にやってきます。そのことを若い時にですね、まあ、思うかどうか、あまり思わないかもしれない。まだまだ先がある。目の前のことがいろいろある。現役真っ只中の30代、40代。そして、それを経て50代、60代、70代。現役退いて70代になっていったときに。このいよいよ第4コーナーを回ってですね、このゴールテープが貼ってあるその直線距離を走り始めてくるとき、ようやくその何かこう見えてくるものが、まあ、あるのかなと。 今私も想像の域を、超えませんけれども、その終盤を迎えるようになって見える、その見え方、感じ方は、走るべき工程を走っているときにはですね、そのゴールの見え方というのは、みんな違うんではないかと思います。これからどんな道のりがあるかわからないけど、最後までですね、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思わない、最後までそう思いながら走り続けたいと願ってですね、30代前半その言葉をそのむき出しの鉄骨に書きました。そのようなことを思い出しながら、先生の葬儀にですね、まさにこの言葉の通りに走り抜けられた先生の葬儀に参列させていただいたんです。正木先生がだいぶお悪くなってからお見舞いに行かせていただいたとき、先生には無理があったと思いますが、ベッドに横たわったままですね、嬉しそうに迎えてくれました。そしていろんな話をしてくれたんですね。相変わらずという感じでした。こちらは気を使ってですね、5分ぐらいでも失礼しようと思ったんですけど、ここで座って話しているかのように相変わらず、次から次へとですね、言葉が出てくるわけです。いや、先生疲れるんじゃないかなと思いながら、世界各国を巡った時の話、今自分はベッドに横たわって足が自由に効かない、しかし昨日はエチオピアに行ってきましたと言うんですね。その記憶の中で、その世界を巡ったその時のことを思い出しながら、そしてその前はアフリカの方を回ってきた、今日はどこに行こうかな、嬉しそうに話されるので、先生はそのイエス様と歩んできた人生楽しかったですかと聞いたら、お伺いしましたら、いや楽しかったねと言っておられました。そして、その話の中で、私に向かってもですね、働きが大きくなって、大変でしょうと、でもせえたらあかんよと、せえても何も生まれない、セクというのはこちらでセクというんでしょうか、焦ったらいけないよと、せえたらあかんよ、せえたらあかんよと何度も言われて、自分も今まで、せえてことをしてきた、今思うとあんなにせかんでもよかったと思う、ゆっくりじっくりやったらいいよと、言ってくださったんですね。そして、教会は、いろんなことがある、いろんな人が来る、いろんなことが起こってくる、所帯が大きいからいろいろあると思うけれども、主にはイエス様が追ってくださるはずだから、自分で背負ったらあかんよと、ベッドに横たわったままですね、手を握りながらお話ししていたんですけれども、私はこれが先生とお会いするの最後だろうというふうな思いで、行きましたので、それを大切に、遺言のようにですね、その言葉を持ち帰りました。今朝このロマ書の13章を開きました。ここにはイエス様が再び来られる、再臨による終末が近いということを、そしてこの時をどのように過ごしたらよいかということが、書かれています。ここからですね、まずはじめに、雪で告げよあまねく、この言葉は愛の実現であるということを見ていきたいと思います。雪で告げよあまねく、後で歌いますが、これは、ルーテルアワーの、主題歌で、ありました。雪で告げよあまねく、イエス様はこの世の終わりの前兆についてですね、こう言われたんです。民族同士の戦いが起こるよ、国が国に敵対して、方々で危機や、そして地震が起こるよ、 また偽キリストというものが現れて人々を惑わす、多くの人がつまずいて互いにこの裏切ったり裏切られたり憎み合ったり不法がはびこる。だから多くの人の愛は冷たくなっていくと。しかし、イエス様の言葉はいつもこのしかしっていうのが出てきますね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われると。世界の情勢を今私たちもですね、ニュースやいろんなところで報道を見聞きすると、私たちも今この終末、終わりの時代を生きているということがわかります。ではですね、そこでどのように生きたらよいのか、生きるように語られているのか、パウロはその生き方をですね、一つの言葉にぎゅっと凝縮して語りました。それは愛によって生きる、愛によって生きるということです。愛というのは神様のご性質そのものを指しています。愛は神様がどのような方であるかということを最もよく表している言葉です。この愛によって生きるということをですね、不法がはびこり人々の心が冷たくなっていくときに、その愛によって生きなさいということを語られました。第一コリントの13章の13節など有名な言葉があります。いつまでも、そらんじている人はどうぞ一緒に、アウトラインにも書いてあると思いますが、第一コリント13章13節、はい、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。先ほど読んでいただいた13章の少し手前の9節10節にはですね、9節途中から鍵括弧の中からこう書いています。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。何が要約されているかというと、その少し手前に他にどんな戒めがあっても、立法のことを指していますが、他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。全うするというのはですね、器をいっぱいにすることです。律法というこの容器、器の中にですね、最初の一滴から最後の一滴まで、この愛でこの律法という容器をいっぱいにする。全うするというのは、そういうことだというんです。私たちの本性はどこまで行っても自己中心です。ですから、相手の立場で考えることがなければ、愛の関係はたやすく壊れてしまいます。しかしこの愛は律法を全うすると、イエス様はこの十字架で身代わりの罰を受けてくださった。罪のないお方が一切の罪を負って十字架にかかってくれた。ほふられていく、黙ってほふられていく子羊のように、何の弁明もなく、この現れを愛と言います。そしてこの愛によって律法は全うされた。誰一人完成することができなかったこの律法をイエス様は十字架の上で全うしてくださった。ユダヤの格言に、 人を幸福にすることはその人に香水を振りかけることと同じというのがあるそうです。まあ香水好んで使う人、そうでない人もいると思いますが、良い香りをですね、人を幸福にするそのような香水をですね、振りかけるようなことと同じだと。人に香水を、その香りを振りかけるときには、自分にもですね、その香りが移る。まあ、その人だけというわけじゃなくて、振りかける自分にもそれが移る。この幸福の香水を振りかけるとき、振りかける自分も幸せを受けるという意味だそうです。あの有名な言葉もパウロがこのエペソのこの最後の説教の中で言いました。受けるよりも与える方が幸いである。使徒の20章35節に出てきます。私はそのようにしてあなた方にイエス様の福音を伝えてきた、身を投げ出してこの受けるよりは与える方が幸いであるというこのことを実践してきた。エペソの長老たちの別れのメッセージの中でですね、この言葉を語りました。誰よりもこの言葉が本当にそうだと実感していたからです。受けるより与える方が幸いだということ、パウロはですね、その自分のその宣教の人生の中で実感していたから、まあこの言葉を語ったんではないでしょうか。愛の実践、身を投げ出してイエス様がどんなことを私たちにしてくださったかという福音を伝えること、それがパウロにとっては受けるよりも与える方が幸いという、そのような歩みでした。まあ、私たちが人のためにですね、愛をもとにしたこの言葉かけ、行い、行動というものを取ろうとするときに、実践しようとするときに、まあ簡単にですね、できるときもあります。まあそのようなときは難しさを感じていないから意識にも上らないと思いますが、できることも多くありますが、できないこともまた多くあるんではないかと思うんです。愛するというのはこの忍耐というものがいります。そしてこの忍耐は自分の内側にある自己中心というものがこう取り扱われる時でもあります。しかしですね、幸福にするとき、人にこの香水、幸福の香水を振りかけるときに、その自分にもその幸せがやってくる。受けるよりも与える方が幸いだということを、私たちはそのようなところで味わい知ることができるっていうんです。ならばやってみたいな、ならばそれにそこに身を置いてみたいなと、まあ、思うわけですが、ヘレン・ケラーはこう言ったそうです。生きることはワクワクする。三重苦ですよ。目が見えない、耳が聞こえない、口が言葉がしゃべれない、そのような生きていくだけでも大変なこのロークを追っているヘレン・ケラーはですね、生きることはワクワクするけれど、人のために生きるということはもっともっとワクワクすることだと言ったそうです。まさに実感していたんでしょう。人のために生きることはもっともっとワクワクすることだ。人のために生きたらですね、少し自分が不幸になっていくようなこの計算するようなところが私たちにどこかありますが、そうではない、もっともっとワクワクすることだ。私たちが人として生まれてですね、他の人のために何もしなかったとするならば、助けが必要な人が周りにいることに気づきもしない、また気づこうともしないままでですね、その人が最後の時を迎えたならば、もういよいよこの走るべき工程を走り終えてですね、終わる時を迎えた時に、その自分の歩みを、走ってきたこの歩みを振り返って、果たして実りが豊かな人生だったなぁと 思えるかな、どうかなということを考えました。正木先生がこの前夜式の中でですね、ヨハネの福音書15章16節からメッセージが語られたんです。司式、司会は直道先生、メッセージは牧人先生、総額はうらら先生、全部ですね、式次第から正木で埋まってるんですね。まあすごい家族だなと思いましたが、牧人先生が15章16節からヨハネの福音書から語られました。まあ、ここにはですね、あなた方が行って実を結び、その実が残るようにという一節が出てきます。15章といえば、私の父は農夫であるという言葉から始まるんです。あの誠のブドウの木と枝、そして実りの話をイエス様がした箇所です。私は誠のブドウの木、あなた方は枝である。あなた方が私につながっているならば、あなた方は豊かな実を結ぶという、あの言葉です。先生が自分の人生を指してですね、この言葉をよく語っておられたそうです。ヨハネの15章16節はこうあるんですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためと。自分が選んだのではない、イエス様が滅びの道へ向かっている、まあ今日も楽しく遊んだらいいやというような、滅びの道へ向かっている自分を、あの岡本さんという夫人が一生懸命誘ってくれて捉えてくださった、自分を救い出してくださった、そして身が実る人生と変えてくれた。先生、世界駆け巡って今この世にベッドに横たわって、先生の生涯楽しかったですか？尋ねると、楽しかった、いい人生をイエス様にあっていただいたと、本当に感謝だと、まあそんなふうに言えることは幸いだなと、その姿を見て思いました。イエス様が滅びの道へ向かっている自分を救い出して、それだけではなく実が残る人生へと変えてくれた。そして人生の虚しさを物語るようなことではなく、あれがない、これがない、これ誰かがこれをしてくれないという不足を語るのではなく、受くるよりも与えるが幸いであるという実り豊かな人生であったことを喜べる、そのような人生とイエス様が変えてくださった。まあ、年を重ねていくほど、後になればなるほど実り豊かになっていったそうです。そしてそれは実っただけではなく、その実は残る。たくさんの方がですね、そのご葬儀に来ておられました。そして、先生を偲んで、言葉を語られた方もですね、ラジオ伝道で救われた40年来の付き合いのあるご婦人がですね、その時のことを話してくださいました。実を結び実を残す、こんな道のりをですね、走り尽くしてゴールを迎えられる人生は幸いです。それは私たちにも与えられている同じ歩みです。しかしですね、これは少数のクリスチャンのためだけにのものではなくて、これからイエス様と出会うであろうすべての人のためのものとして開かれていることです。イエス様はですね、すべての人のために十字架にかかられて、すべての人の救いのためにこの御業を成してくれた。そしてすべての人がその救われていく中にあってですね、イエス様を信じた人たちが豊かな実を実らせること、誰よりも願っているのはイエス様ご自身。まあ、先月皆さんのご協力をいただいて、ピンク色のシート、隣人のアンケートを出していただきました。教会に通える範囲に住んでいて、またまだ教会来て来たことのない人どのくらいいますかという、 家族、親族、友人、知人、まあ、ジャンルに分けてです、数を挙げていただきました。回収はですね、50名ほどでした。けれども、その延べ人数は638名挙げられました。そして、その下にあった祈りのリスト、どのような人を祈っていますか、挙げてくださいというリストはですね、110名の名前が挙がりました。その中には重複している人もいたんですね。何人もの人が同じ人を祈っているということもありました。まあ、それを削除して、全部一人一人にした場合110名。合わせて750名の方たちの名前。まあ、名前は110名ですけど、750名の数が挙げられました。この750名は、ここにいらっしゃる皆さんの誰かかの、誰か彼かの知り合いで、あるわけです。750名座りきれませんね。ここは225、まあ、何回も礼拝をしなければ、その人たちが救われてくるならば、たくさんの人がですね、私たちの周りにいるんです。そしてこの人たちもかつての正木先生のようにですね、まあ楽しんで人生過ごしたらいいじゃないかというまだ渦中におられる一人であります。まあ、会議室、後でご覧になっていただいたらいいですが、会議室にはですね、この広域地図を貼り出して、クリスチャンになって、今、教会のメンバーシップのある方々、一人一人の住所にですね、シールを貼っています。210名の厳重会員ですから、210名分のシールがですね、その地図に、自分のその人の住所のところにシールを、男性はグリーン、女性は黄色。そしてその分布図を、まあ、見たくてそれをしたわけですが、地図を作っていただきました。またこの高砂市松陽にある教会、高砂市はどういうこの現状があるんだろうか、この10年間の年代別、0歳から100歳までの年代別の人口推移やですね、どんな仕事をしている人が多いのかということも調べてもらいました。いろんな側面から現状を把握しながら、この先ですね、神様がこの教会にどんなことを期待しているのか、それをまず祈り求めて、主に導いていただきながら、主の御用を果たしていける教会になりたいと願って祈っています。皆さんもその祈りに合わせてくださっているお一人お一人で、あると思います。これは教会のビジョンにもつながることです。この尾上聖愛教会が19年前にですね、加古川から高砂、この松陽に移ってきた、その福音を、良き訪れを伝えるためにですね、ここに置かれました。ビジョン、掲げられたビジョンに向けての方策というものを祈り求めながら、先日で牧会スタッフ、そして役員の方たち、また作業に協力してくださった方たちと一堂を会して集まってですね、語り、また祈り合う時を持ちました。もしですね、皆さんの大切な家族の誰かが虚しい人生を送っていたら、どんな思いでしょうか。うつむき加減でですね、虚しい人生をもし歩んでいたとしても、その人生がなんと実り多い人生だっただろうと感謝を捧げるものに、イエス様が変えてくださる、それは皆さんにとってアーメンのことでしょうか。その通りですと。そのような人生をイエス様が変えてくださる、そのために先に救われた私たちが示す愛の行動があるはずです。祈りがあるはずです。それをなさっておられるでしょうか。捧げておられるでしょうか。もうすでにですね、できる限りのことをしてきましたという方もたくさんいらっしゃると思います。けれども現状が変わらないのですと、そういう方もおられると思います。忍耐が求められます。ですから私たちはこの主からの助けが必要です、力が必要ですという方たちが何人もおられると思います。共に そのことを祈っていきたいと思うんです。祈り会ではですね、いつも皆さんの、私たちがまだ会ったこともない人たちの名前も挙げられて祈られています。神様は私たちの祈りをですね、地に一つ戻すことなく聞いてくださっています。そしてその祈りを通してあなたを励ましたい、あなたを力づけたい、あなたの労苦を知っている、あなたの忍耐を知っていると、神様ですね、その祈りの中で私たちに語り続けてくださっています。そのメッセージを受け取りながら、力づけられて生きながらですね、この愛の実践、そこに身を置き続けていきたいと願うんです。詩編の18編の6節、こうあります。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。神様、私たちの祈りをですね、つぶさに一つも落とさず聞いてくださっています。人は許しがなければ本当の意味での平和を持つことができないなと思うんですね。自分で自分を許すこと、誰かを許すこと、神様に許されること、そのような許しというものがない限りですね、私たちは本当の意味での平安を持つことができない。私たちにこの誠の許しを与えてくださったイエス様を、そのようないろんなしがらみ、鎖に縛られて苦しんでいる大切な人にですね、その鎖を断ち切ってくれる人がいるよ、イエス様の十字架のメッセージを伝えていらっしゃるでしょうか。伝えていけるように共にですね、祈っていきたいんです。そして一人でも誰かとでもですね、祈っていく、祈りの助けが必要です。そして祈ったならば、具体的な行動の、具体的な行動が必要です。具体的な行動を起こすところにですね、神様、その祈りの現れというものを成してくださるからです。主はその行動の中に働かれます。イエス様は私たち以上にその大切な人を、実りのない人生、暗い闇の中に向かっているような、その歩みをしている人を、イエス様は私たち以上に慈しんで、おられる方です。そしてその人の弱さを知っています。その人がもし辛い過去があればですね、その辛い過去も知ってくださっている。痛みや、そして憎しみ、恐れ、その人のことを誰よりもイエス様は知ってくださっています。そしてそこから解放することができるお方もまたイエス様です。私たちは、あなたはそれを信じて祈っておられるでしょうか。このような方がいることを伝えておられるでしょうか。私たちがこの愛の行動を起こしていくときに、私たちはですね、一人で向かっている、一人で忍耐しているように、一人で頑張らなきゃいけないように、どこかこう感じがちですが、そうではありません。イエス様がその祈りの場にいてくださる、イエス様が伴ってですね、私たちをその現場に、イエス様が一緒に行ってくださるんです。そして第2番目は、光の武具をつける、光の武具をつけるです。11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具を つけようではありませんか。あなた方は今どのような時か知っている。時を知っているということが期待されているんですね。どのような時か知っているかと。それはいつまでも続く時ではない。眠りから覚める時が近づいてきている。夜は更けて昼が近づいた。もういよいよですね、朝焼け、暁の時がやってくる。この昼という言葉はヘブル語でヘーメラ、暁を意味しています。夜が更けていく時、だんだんだんですね、この暁に近づいていく時、その夜明けの直前の暁の時が一番暗い時間帯、月も星もない、そして太陽もまだ出ない、その暁の時ですね。闇の暗い時間帯でもあります。だからこの闇の技を打ち捨てて光の武具をつけなさいと。闇に対して光の武具をつけよと命じているのは、この武具ですから戦いがあるということ、戦いがあるということを言っています。どんな戦いか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。エペソソの5章10節11節、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない、暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の技に入っていくとですね、身を結ばないっていうんです。だから光の武具をつけて、その闇の中にある、また自分自身の内側にあるさまざまなものを脱ぎ捨てる、簡単に脱げないそのらのものを脱ぎ捨てる、その戦いのようなもの、光の武具をつけてそれをしなさいと。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと、コロサイ1章13節にあります。神様は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。不信仰とこの不道徳という濃い闇の中に生きている時こそですね、もう夜明けが間近だと気づかなければならない。闇の技である不信仰、不道徳の生活をすっかりと脱ぎ捨てなさいと。これらを打ち捨てなさいと。そしてこう続くんですね。主イエス・キリストを着なさい。脱ぎ捨てたら次に着るものがあるんです。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。キリストを着なさい。着るというのはキリストの内にあるということです。第2コリント5章17節、誰でもキリストの内にあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。このキリストを着なさい。そして豊かな実りを実らせ。そしてその実りは豊かに、実った実りはそれは残ると。そのような走るべき工程をですね、走って行きなさいと、今朝その励ましを主からいただきたいと願うんです。コロサイ2章の 10節には、新しい人は作り主の形に似せてますます新しくされ、まことの知識に至るのですとあります。 今がどんな時か知っていますか？もうその準備ができていますか？あなたはこの時どのように過ごしていますか？愛の実践を行いなさい。実り豊かな人生、そしてその最後にですね、私が選んだのでない、主ご自身が私を選んでくださった豊かな人生、歩ましていただいたなと、私たちの周りにいる大切な人たちもそのような生涯、そのような最後を迎えることを願います。今しばらく御言葉に応答して、それぞれで祈りの時を持ちましょう。主の御前に、そうですね、今朝はしばらく取りなしの祈りを捧げたいと思います。私の周りにいる大切な人、その人のことを、その人が本当にイエス様と出会えるように、そしてそこに自分が使わされて主の言葉を伝えることができるように、神様はそれをなしてくださる、それを期待して今そのことを今朝祈りましょう。ではお立ちいただいて、新聖歌の437番、ゆきて告げよあまねくを歌詞を味わいながら歌いたいと思います。お立ちください。